TMN
夢かな放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私山本しおりと
ワンコの
2人でお届けします。
イエーイ、
はあ、イエーイ。
今日も踊ってます。そうだね、
今日は泡踊り。
泡
踊りは違うか。
泡踊りってどんなの、うん、
なんか
あ
なんか
こういう
なんかこういうやつ
伝わらない、ね、全然伝わらない。
局長含め3人で阿波踊りを踊っております。
無言で阿波踊りをやる。どうなってんだラジオだぞラジオだぞ、ね、何年やってんだ
本当ダメだなはい、さてさて、
はいはい、
今回213回目、
はい、
3月26日から配信、はいスタートですね。
はい、もう3月も終わりですが、うん、
終わりですね。
はい、
ね、3月、そうですね、パラリンピック3月18日まで、
はい、
開催されていましたが、
メダルすごい。
すごかったね。
この間私ニュースで見ましたよ、うん、ちょうどパラリンピックの選手たちが、うん、あのメダリストたちがなんか帰ってきたら、
ね、インタビューされてるみたいな、会見開いてる、
会見みたいな、それ、うん、すごい
数の合計で10個。
すごい、
すごい。
だってパラリンピックってそんなにたくさん種目ないでしょ。
そうだね。
なのに、なのにその中で10個って逆に何が取れてないんだっていうぐらい。
しかもさ、
うん、
あの村岡選手、
うん、村岡桃佳さんがなんか
一人で何
個ついて、5個、半分
すごくない？ 10 個中
2分の1、
すごいよね。あの
2分の1一人で取った。
そうなんだよね。一人でいろんな種目に出ることがこのパラリンピックって多いんだけれども、
すごいよね。
でもさ、これほぼほぼ
全種目取ってるってことじゃん。
どうなんだろう、あの一人多分 4、5種目はアルペンスキーとかだと出てるんだけど、
じゃあ全部メダル取ったみたいな感じ、やばくない？
すごいよね。
なんかしかもあれでしょ、うん、金銀銅全部コンプしたんでしょ。
そうコンプしたの。
1回のパラリンピックで金銀銅全コンプする人います
よね。すごいよね。
すごい。
しかもそうだよ。で他だと新田選手がメダル金銀で2個、う
んうん、あそこも金銀銅って
すごい。で成田選手が金銅で2個、
お
で森井選手が銀メダル1つ。ということで
何かその辺並べてくると銀メダル1つがしょぼく見えるけどすごいことだからね。
そんなことないんだよ。
全然しょぼくないんで、あのいっぱい取れるのがおかしいんだから
そうなのね。この5個っていうのに5個は異常だもんね。
だってさ、うん、なんか私が見たちょうどニュースの時に、うん、5個全部首からぶら下げて、うん、なんかメダル見えるようにしてくださいみたいな言われてたけど、うん、いや5個ってなんかもう首がちぎれそうだみたいなやっぱ重たいんだって。
なんかしかも今回のさ、ピョンチャンオリンピックのメダル重いって言ってたしね、
うん、いつものより重たいんだ。確かに分厚かった、
うん、
なんか結構奮発してんなみたいな感じがあったから、うん、これ1個どれぐらいの重さがあるんだろうね。
まあね、でもメダル、まあ、取れた選手は素晴らしいし、うんうん、取れなかったけれども、
いやそれでも全然頑張りました、
ね、こう参加して。私がこうねちょっと気になってた本堂選手っていう若い女性のアルペンの立位の選手がいたんだけど、うんうんうん、なんか最初のレースで棄権か何かになって、
あそうなんだ、
どうなのかなと思ってたんだけど、
あらあら、
ね、メダルは取れずに、でも8位入賞っていうのもあったり、うんうん、
十分でございますよ。
もう参加すること自体が素晴らしいし、
素晴らしい、
うん、ね、それを応援する気持ちが大事です。
大事です。パラリンピックね、うん、今回すごい頑張ってくれたので、次は2020年、
う
ん、
そうだよ、
日本でもありますよね。
あっ
という
間だよ。
だってあと、うん、あっという間だね本当に、うん、2年後ちょうど東京オリンピック&パラリンピック、あ
間に合うのかね。
あ何があ
の
いろいろ
いろいろいろいろもろもろ、
ね、いろいろ間に合うのか、うん、ちょっとドキドキするよね、うん、なんかリオの時もちょっとドキドキしたけどさ
そうだよね。
リオの時は全然間に合ってなかったけどね。みたいな、
国民性も出るじゃない
、まあ、そのゆとり
あの作る側のさ
ね、でも日本もねあんま頑張りすぎないでほしいよね。なんか無茶はしないでほしいよね、うん、頑張ってほしいけど特訓はやめたほうがいいよ。
やめたほうがいい。その ね、後々その影響が出てくる、ね、
できる範囲でいいから最初からできる範囲の計画を立てようよみたいな感じで、
うんうん、ね、
なんか根性で乗り切るのやめてくださいあの各位よろしくお願いします、うんうん、2020年も ね、東京でオリンピックとそしてパラリンピックもございます、うん、私ねここ一押しポイントがありまして、うん、オリンピックは別にあんま興味がないん
で興味持って
基本的に夏のオリンピック全く興味がないんだけど、走ったり飛んだりするの全然興味がないんだけど、
ね、走るの、ね、苦手だからね、
苦手だからね、うん、あのフィギュアスケート以外ほとんど見ないんですけど、うん、オリンピックはだから、ね、夏は見るものがないなみたいな感じなんだけど、うん、あのですね、パラリンピックはですね、うん、あの何かと巷で話題になりました、うん、元スマップの
お三方ですね、
お三方、うん、あの事務所からね、うん、独立されて新しい事務所に移られた、うん、あの香取慎吾さんと草薙剛さん今草薙慎吾って言おうとして違うと思ってあと稲垣吾郎さんの3名が、うん、ね、
はい、
それぞれ個人で独立されましたが、うん、そのご三方が公式サポーターとして、うん、なんと日本パラリンピックの公式サポーターに就任されました。
ピョンチャンオリンピックもね応援しに行ってたけど、
応援しに行ってましたけど、
あ、そうなんだ、東京
パラリンピック、うん、オリンピックじゃなくてパラの方ね、パラリンピックの方はもともとねスマップとしていた時に、うん、だいぶ前からオファーを受けてパラリンピックの公式サポーターだったんですよ、うん、で盛り上げていきましょうみたいな感じでいろいろ活動されてたんですけども、うん、まあいろんなことがあってスマップが解散しちゃったなんで、うん、でもその時はまだ、ね、個人としてそれぞれ活動もされてたので、うん、別にスマップじゃなくてじゃあ個別で5人に別個でオファーするのでぜひ継続的にサポートお願いしますってパラオリンピックの方から言ってオファーが来てたんですけれども、うん、まあちょっと独立みたいな感じになったものの、うん、結局その3名にまたさらにオファーしていただいてですね、もう再びサポートメンバー、
あ、じゃあ2年後も
そうなんですよ、うん、なのでね、私はそこを押していきたい、うん、パラリンピック
あのなんかあの曲も
そうなんですよね、でこの間、うん、あのパラリンピックはまだ2年後なんですけども、うん、あの毎年行われてるパラ駅伝、
うんうん、
駅伝のパラ、うん、
パラパラ言ってる、
パラリンピックじゃないけどあれ、うん、パラでいいんだよね、
パラ駅伝でいいんじゃない、
パラ駅伝でいいのか、うん、何の略だろうって今思って、うんうん、あのパラ駅伝っていうのがありまして、うん、駅伝のまあ障害者版っていうのがあって、うんうん、そちらのサポートにも来ていただいて、うん、パラリンピック協会の公式サポーターなので、うん、そちらの応援にもね生で現地に応援に来てくれて、うん、でそこでねちょっと簡単なライブみたいなのがあって、うん、そこで新曲を発表されまして、はい、それが、雨上がりのステップという新曲なんですけども、うん、こちらがね iTunes で3月19日よりリリースされておりまして、こちら
あのもうちょうど、
はい、
先週
です配信されました、ね、はい、
されました
、はい、うん、こちらの曲なんと売り上げは全て全額パラリンピック協会に寄付されるという完全チャリティー曲、
ああ、素晴らしい、
配信オンリーなんであの CD の販売はないんですけれども、うん、iTunes で配信されております。こちら購入していただくと全額パラリンピックに寄付されて、うん、パラリンピックの活動にご協力いただけることになりますね。しかもこれ作っていただいたのはですね、うん、作曲が菅野陽子さん、作詞家が麻生哲郎さんといって、うん、あの梅ちゃん先生の主題歌逆さまの空を書いたコンビ、
そうなんだ、
私も聞いたんですけど、うん、とっても素敵な曲なので、うん、あのぜひ雨上がりのステップ買っていただいて、
そうだ、ね、
皆さんパラリンピックを応援していただければなと思います。
なかなかできることが少ないから、はい、こういうことでこうサポートしていけたらと、
ね、いくらかちょっと分かんない、多分200円ぐらいじゃないかなと思うんで、まあ、iTunes配信なんで、
うん、300円だと思うんで、
そちらでねチャリンってしていただければ、うん、皆さんのパラリンピックに応援につながるよっていう、
ね、ここせっかく東京で行われるの、
ね、パラリンピックを応援していきたい、オリンピックには
あんまりそれはいい、
オリンピックは
よくよく見たら絶対楽しい競技あるから、
いやオリンピックはみんなが応援してるから、うん、私もあんまり興味ない、うん、
まあマナジョク出た、
みんなが応援してない方を応援していきたい、もうみんな足りてるかなって思って、
そうかそうか、そうだね、
だから足りてない方を応援して、
うん、
底上げしていきたいなって思っております
はい、それでは夢から放送局スタートします。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています、
はいはい、オープニング喋りすぎた
まあでもねこう盛り上げていこうじゃないか、
盛り上げていきたいんだ、
うんうん、ということで、
はい
はい、今週はまたお便りをいただいております。
ありがとうございます。
早速紹介したいと思います、はい、東京都にお住まいの、ラボさん、
ラボさん、
はい、初めての方ですね、
はい、ありがとうございます。
ワンコさん、しおりさん、局長さん、こんにちは、
こんにちは、
こんにちは、 3月になって暖かい日も増え、春の訪れを感じる今日この頃、そうちょっとね少し前にいただいたお便りだったんですね。
ちょっとまた寒くなってきましたね、
春といえば
ほい
花見、
お
そう酒盛りの季節ですね。
お
、まあ、花見イコール酒盛り、少し早いかもしれませんが、酒好きの私は春は花見、夏はビアガーデン、秋はサンマやキノコなど旬の食材とともに、冬は鍋を囲んでと季節ごとの酒盛りを楽しみに生きているので、今からお花見のシーズンが楽しみでなりません。いいよね、花見。なんか梅はねもう咲いて、
梅ってさ、でもさ、梅見ながら飲むって感じじゃないけど、
梅見酒ってあんまり聞かないもんね。
梅見はまだ寒いからさ、あ桜ぐらいになると暖かいから野外で飲みたくなる、
でも桜、でもなんか花見の季節ってまだ桜
まだ寒いんだけど、でもあれぐらいならまだ、
まあ、なんとか
夜桜がね、いいんだよ、夜桜を見ながらね、
夜桜いいよね、
いいですよね、あのおじさんみたいにあの夜桜見ながら公園で一人でカップ酒飲んでる、
カップ酒がえ何みんなお花見で宴会じゃなくてカップ酒なんだ、
カップ酒で焼き鳥とか食べたり
でもさ美味しいんだよね、
あのみんなでワイワイやるより基本的に花と私でいたい、
あなるほど、
みんなでいるとさ結局喋っちゃうからあんまり花見れないじゃん、
そっかそうだね、
酒を飲むことだけになっちゃうから、結局酒しか見てないんだけど、
そうだね、
一人だとしみじみ飲みながらお花を見れるから、こじんまりした花見の方がいいですよ、
あそうかもしれない花を見るという意味ではね、はい、そしてお酒の席では、今まで知らなかった人間性が見え隠れするのも面白い、
そうですな、
辛味酒、笑い上戸、泣き上戸などお酒を飲むとその人の本性が見えますよね、パーソナリティのお二人はお酒を飲むとどんな感じになりますか、
なりますか、
あと一緒に飲んでびっくりした独特の酒癖の人はいますか、お酒飲むとどうなるか、バンコちゃん、私楽しくなる、ただ何でも
笑い情報みたいな感じ、ゲラゲラ笑っちゃう、
何にもなくてもただ楽しいって言って笑ってる、
かわいそうな人
言うな
怖い人だ
本当に
何でも楽しくなっちゃう、
何を見てても楽しい、爪楊枝とか見ても楽しい、
やばいやつじゃん何かが見えちゃってるじゃん、
爪楊枝面白いって思っちゃう、
爪楊枝面白いよその状態が面白いわ
もう見るものも全てがもうおかしくて楽しい、たまらないから、
まあ、
いい酒飲み
ですけどね、
ワンコちゃんもでも割とさ、さらに喋るようになるかな、
そうね、
時々ねお酒入ってご飯食べたりとかするけど、
るとさらに、まあ私も基本的にご機嫌になるだけで、あ基本的には変わらないんだけど、さらにおしゃべり、さらにおしゃべりが加速するっていう、あと声がでかく
でかくなる、
あのね
確かに
あのいつもちょっと抑えてんの、でかくなりすぎるから通りすぎるのが分かってるから、なんかね、抑えてるのが酒を飲むことによって解放されすぎて、
ここ外れてね、
外れてパーンって出た声で、すんごいでかい声で喋っちゃうから、あのなんか距離感が分かってないみたいな、この向かい合った人と喋るボリュームじゃない大きさで喋っちゃうから、周りの人がびっくりして
る、おじさんそうじゃん、
そう
基本さ新橋のおじさんとかすっごい声でかいじゃん、
怒られてんのかと思ったら楽しく喋ってるんだけど、隣の人との会話のボリュームじゃねえだろ、
ね、
ああなります、
そうリミッターがさおかしくなってるから
多分ね、あのお酒飲むとねちょっと耳が悪くなるのよ、耳がぼやーっとするじゃん、なん全体的に感覚が麻痺してくるから、多分あれ耳遠い人が電話で声大きくなることと同じ現象自分で聞こえてないから声張っちゃうあと声出すのが気持ちよくなってきちゃうから、
わかるわかる、なんかさ
大きい声
こう通りやすくなるじゃん、そうなんか気持ち的な問題かもしれない、
スーって出るから気持ちよくてもっと声出したくて、私遠吠えとか始めるからね
遠吠え、それ普通それ人と飲んでて、
うわ吠えるワンワンってうるせえって言われる、
これがあれですね独特の酒癖の人ですねここにいた
独特の酒癖の人、
吠える人がいます、
吠えます、あの犬あのもともと犬なんだけど、犬化が激しくなるあの野生に戻る、
野生に戻る
人の
神寄りになる、
人の言葉を忘れ
めんどくさいな
はいはい
吠えてるで、ね、酒癖いるかな、
私ね、なんかとりあえず脱ぐ人に会ったことがあるよ、 でもご機嫌になって別に喋ったりするんじゃなくて普通にいるのにニコニコしながら一枚一枚どんどん飲んでいく
それは何男性女性どちら
男性待って待ってえなんか最初暑いのかな、背広を脱ぎ始めたから暑いんだなみたいな、
それは何いやどうぞとかじゃなくて割とナチュラルに
脱いでいくのナチュラルにだんだん脱いでいってえ待ってシャツも脱ぐのそんな暑いって思って、でなぜかネクタイは残ったよ
ここは譲れないで、ここは閉めてないんだ、
どんどん下も脱ごうとするやめてやめてってパンツは脱がないでズボンまでは許そうパンツはやめてって言うんだけどなんかね全裸になりたがるでも別に暴れたりするわけじゃないの
わけでもなく
ただただ脱いでるけど迷惑
独
特 逆にやめて暴れてたら酔っ払いだなってわかるけ ど, るけどただただ黙って脱がれるの本当に怖いと思って
ただの変態だよ
ね、服を着てください服だけは着ておいてください
ちょっと面白 い, いちょっとこれ
止めようがないみたいない
やこれ絶対ねまだまだ独特の酒癖の人っていると思うから
変な酒癖もしのエピソードお持ちの方お便りお待ちして
ます、ね、自分も持っててもいいし、なんかこんな人を見たとかっていうのがあるとかなりこれね面白い
多分いろんな酔い方が全国津々からあると思う、これ国民性っていうか地方民性とかあるのか
あるかもしれないね、
この地域の人はこういう酔い方みたいな、大阪の人は基本的に、まあ、タイガースファンだけですけど、あの道頓堀に飛び込んでね
いやちょっとこれは面白い、あのいろんなね酒癖を目撃したら
いろんな酒癖
を募
集します
これからねお酒の席も増えてくると思うので、ね、
あとそれに対抗する術も教えて、脱ぐ人本当どうしたらいいか分からないっていう、もうね絶対に一緒に飲まないと思った
でもこれからも笑える番組作り頑張ってください、笑える番組作り、楽しみにしています
ありがとうございました、
ラボさんありがとうございました、はい、では、後半も夢かの放送局まだまだ続きます